さまざまな問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリです。
はい、というわけでですね、本日も2人でお送りしたいと思います。はい、今日は2月2日ですが、節分が近くて近いですね。
節分って
2月3日です。
あ、3日なんだ。
はい、
1日だと思って、
なんで
なんでなんとなく勝手に2月1日が節分だと思ってました。
そうですか。
3日なんですね。
3日です。2月3日なんですけど、なので今日はちょっと節分について、前半も後半もオープニングもエンディングもちょっとこう組んでいきたいなと思うんですけども。
もうすげえ大豆だね。じゃあ
そうですね。じゃあ、大豆ってお好きですか。
出た出た、このあの夏のざっくり、あのざっくり、ちなみにあの今日の収録がですね、あの2015年初 の収録なんですよ。
そうですね、
私たちのね、
はい、
でこの初のざっくりざっくり投げみたいな。大豆はね、食べる機会ないですよね。
じゃあまあ、あのお正月1月、まあ、1ヶ月前ですけど、黒豆って食べました。
あ、食べてないかな。今年は食べてないね。うち今年はおせち食べてない、本当に。
前回そのおせちの話した時に、お重に詰めてなくてもまあおせちだよって話したじゃないですか。
あのね、今年はね、はい、あんまり食べてないな。食べてかまぼこぐらいじゃない。
だて巻きとかは
ない。
じゃあお餅食べたぐらいですか。
お餅、そうだね。あんまり正月っていう、正月だから正月らしい、
はいはいはい、
っていうのはあんまり食べてない
し、
ね。
じゃあ黒豆ってほらお正月ならではじゃないですか。あれもなかなか食べないじゃないですか。
まあまあね、まあね。
お好きですか。
うちね、豆味ってあんま好きじゃないんだよ。
なるほどなるほど。じゃあ、あの茶豆とかああいったのも含めて豆ってあんま。
茶豆、
茶豆、赤い豆です。あのそれこそ売ってるじゃないですか、あの黒豆とは違くて、茶豆とか白い豆とか花豆とかってこう、シールドパックに入って結構お惣菜で売ってるじゃないですか。あんま食べないですか。
ないね。
なるほどなるほど、じゃあ節分の豆とかもほら年の数だけ一応食べるみたいなのあるじゃないですか。
ある、ね、
まあ、そこら辺は後半やるんですけど、
ね、
食べないですか。
食べないですね。
大丈夫です。まあそれについてもおいおいやっていきたいと思うんですけど。そっか、
面白い。
何それ。枝豆とかなら好き。同じ豆でもインゲン豆とかさや豆とか
っていうかさ、
はい、
その豆を買ってまで食べない。
うち母親が豆好きでよく煮るんですよ。あの甘く煮て食べるんですけど、硬いの、あんまじゃあ食べないですか。あれ、お味噌とか豆腐とか納豆とか、一応まあこれ全部元が大豆のものあげたんですけど、
まあまあ実家にいた時はね、こっち来てからそう食べないですよね。
納豆とか豆腐とか
納豆嫌いだし。
ああ、さすが関西。はい、
豆腐だったら食べるけどあんま買わないかな。
じゃあこっち来てからあんまそういったもと豆製品
食べるけど、その好きっていうジャンルではない。
じゃあ、あの今言ったような緑の豆、枝豆とかそういったのも、まあ夏は食べますけど好きではない。
そうそう、だから別に注文、何、居酒屋とか注文してまで買わないかな。
なるほど。はい、そんなわけで本日は節分ということにちなんで節分でまとめてお送りしたいと思います。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。てるてるゆいの心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーです。本日はですね、泣いた赤鬼という、まあこれも節分にちなんで鬼なんですけども、聞いたことあります。
あるある。
あ、本当ですか。珍しい、なんかマリーからそういった。
いや、泣いた赤鬼はあれでしょ。
マリーから
あれ
このコーナーで読んだ本を知ってるなって来たこと。
あれ、幼稚園で多分お遊戯会でやってるやつじゃないですか。はあ、
112回目して初ですね。今までどんな有名作品でもあまり知らないというお答えばっか。いいだ、成長したね。本当に、知ってる。
多分でもね、ちゃんとしたストーリーをね、
はい、それは
言えない。
でもそれは私が今ご紹介するんですけど、作者は浜田博介さんという方、童話作家なんですね。1893年生まれの方です。これ確かに、ね、教科書とかにも載ってる作品なので、聞いたことあるのかなと思うんですけども、じゃあ今ちょっと あらすじ私説明しますが、あまり覚えてないですか。
なんかね、まあ、とりあえず青鬼は出てくるよね。
そうですね。
でなんかね、泣いてるのも記憶ある。
あのタイトル泣いた赤鬼なんで。
いや絶対お遊戯会でやったやつだと思うんだけど、
幼稚園の時に、うん、あんまこれ出演者数少ないですけどね、うん、まあ初めて出た時は鬼のサウダンっていうタイトルで出たんですけれども、うんうん、まあ、今本当有名な作品なので、ちょっと 3,4 分お付き合いいただければあらすじ説明させていただきます、うん、はい。山の中に一人の赤鬼が住んでいました。赤鬼は人間たちとも仲良くしたいと考えて、自分の家の前に、心の優しい鬼のうちです、どなたでもおいでください、おいしいお菓子がございます、お茶も沸かしてございます、と書いた立て札を立てました。けれども人間は疑って誰一人遊びに来ませんでした。赤鬼は悲しみ、信用してもらえないことを悔しがり、おしまいには腹を立てて立て札を引き抜いてしまいました。そこへ友達の青鬼が訪ねてきました。青鬼は訳を聞いて、赤鬼のために次のようなことを考えてやりました。青鬼が人間の村へ出かけて大暴れをする。そこへ赤鬼が出てきて青鬼を懲らしめる。そうすれば人間たちにも赤鬼が優しい鬼だということがわかるだろう、というのでした。しかし、それでは青鬼すまない、と渋る赤鬼を、青鬼は無理やり引っ張って村へ出かけていきました。計画は成功して、村の人たちは安心して赤鬼のところへ遊びに来るようになりました。毎日毎日、村から山へ3人5人と連れ立って出かけてきました。こうして赤鬼には人間の友達ができました。赤鬼はとても喜びました。しかし、日が経つにつれて気になってくることがありました。それは、あの日から訪ねてこなくなった青鬼のことでした。ある日赤鬼は青鬼の家を訪ねてみました。青鬼の家は戸が固く閉まっていました。ふと気がつくと、戸の脇には張り紙がしてありました。そして、それに何か字が書かれていました。赤鬼くん、人間たちと仲良くして楽しく暮らしてください。もし僕がこのまま君と付き合っていると、君も悪い鬼だと思われるかもしれません。それで僕は旅に出るけれども、いつまでも君を忘れません。さようなら、体を大事にしてください。どこまでも君の友達、青鬼。赤鬼は黙ってそれを読みました。二度も三度も読みました。戸に手をかけて顔を押し付け、しくしくと涙を流して泣きました。で、覚えてたこの話。
覚えてた。
本当に、ね、ちゃんとこれだった。
そう、お茶菓子らへんでね、あー、うん、それみたいな。
そこなんで、うん、お遊戯会でやったのこれだった。
あー、そう。
そっか、
まあ、それ。うちどの役とか全然覚えてない。
鬼じゃなかった？
いや、違うと思うな。もう何役とか全然覚えてない。けど、それ。はい、
本当？
それ。
この青鬼の行動についてどう思う？今大人になってみて。これ教科書で取り上げられてるんですよ、
うん、
赤鬼の行動も青鬼の行動も、まあ人間たちの行動も含めて、
うんうんうん、
青鬼の行動どう思います？
うん、
赤鬼のためを思って、まあ自分が身を引いて犠牲になったわけじゃないですか。マギー的にあなたはちょっと面白い考え方する時あるんでどう思うかなと思って。
ねえ、まあむずいな。
だって赤鬼も別に悪くはないじゃないですか。
うん、うん、そうね、
はい。
うん、
でまあ鬼ってやっぱり怖いものってイメージって人間にあるのは仕方ないことですよね。
まあ、でも、
はい、
まあ自分で選んだ道だから仕方ないんじゃない。
おお、ほんとそういうなんかこう、
だってさ、
ドライなさ、一本ずれた教科書の中でこうキーマン的な発言してくれるよね。
だってさ、
うん、はい、だって、はい、
自分も鬼なわけでしょ。
青鬼もそうですね。
青鬼も鬼なわけでしょ、はい、人間に嫌われてるわけでしょ、
はい、
で自分の友達のために自分が犠牲になるっていう道を自分で選んだんでしょ。
そうですね。
だってそこで赤鬼はさ、いやいいよみたいな、やなくていいよって言ってる時に、
はい、
いやいいよ、やってよ、僕それでいいよって自分で選んだから、別にその後の結果がは分かってたわけじゃん。
そうですね、
うん、じゃあいいんじゃない。
でも結局青鬼のした行動って
だってさ赤鬼も赤鬼だからあの赤鬼は学習能力がなかったんじゃないだから
そうくるか、うん、そうくるんだね君はねすごいね、
うん、
でもさ青鬼のした行動はさ結局赤鬼を傷つけてるじゃないですか赤鬼も赤鬼はその青鬼
いやいやいや青鬼が言い出したから赤鬼は悪くないんじゃない
あ悪くないですけど、うん、赤鬼のやったこと青鬼のやったことは赤鬼も傷つけたよねってこと自分を友達のこと思ってやったけども
うんまあそうだね、
はい、
でもお互いそれでもう OK って感じでやっちゃったからお互い言葉に責任を持つべきだよね
まあまあまあそうねそうねうん、
うん、
青鬼の気持ちはわかる
だどういうこと
自己犠牲の精神じゃないこれって
うん自己犠牲嫌いだからさ
まあね、
うん、
なんだろうだからこれって大人になって見て読むとさ、うんうん、なんかある意味自分勝手っていうか自己満足の世界なのかなって思ったりもするじゃない、
うん、いやでもだからこれでだから例えば青鬼が文句言ってきたら多いってなってくるけど、うん、文句言わずにちゃんと身を引いているからいい
ああなるほどね、うん、でも赤鬼泣いちゃったよ
だから青鬼も説明不足なんだよ
ああ最初に言えと、
うん、最初に言えばいいじゃんだからでもその代わり僕もその後会えなくなるかもしれないって、うん、
ああ
そういうのもいいですか、
ね、
みたいなことちゃんと言ってない青鬼も悪いよね
ああはいはいはいはいはい
そう、ね、赤鬼もちゃんと考えずに一、
うんうん、
回断られただけで、うんうん、あじゃあやってみようみたいな感じでトライしちゃうこれもうかつだったよね
そうだね、う
ん、お互いうかつだったね
あーうんどっちがかわいそう
かわいそう、
うん、
かわいそうかわいそう青鬼は自分で選んだからかわいそうじゃないと思う
ああなるほどね赤鬼は
信じた赤鬼じゃないだって知らなかったんだもん
そ
で頭悪かったからその青鬼とこの後会えるっていうだからなんちゅうのこの後も青鬼と今まで通りの生活を続けられるっていう思ってしまった赤鬼が頭悪いから
松尾おバカちゃんだった
と、まあ、ちょっとおバカちゃんだったか
なるほどねすごいわそこら辺のマギの発想って尊敬するわ、う
ん、
本気で
青鬼は自分で選んでこの後のあのあれもストーリーも分かってて、
はいはいはいはい、
選んでるから、
うん、
まあまあ妥当だったんじゃない、
うん、じゃあなんだろう多分教科書的な話で言うとこれどっちが正しかった青鬼の行動は正しかったと思う
その時は正しかったんじゃないいいんじゃない、
なるほどね、
青鬼の中で正義だったらいいんじゃない
なるほどね自分の中の正義を大事にしろと
そうそうそう
ほうほうほうほうほうほうほうほうなるほどね
そうそういや どうせ取り上げられるの道徳でしょこういうのって
国語とか
あれ道徳じゃないの
いやどっちにもあるんじゃないかな
だってさ、まあ、どっちにしろ正解はないよ
まあまあねそうだね、うん、でもってね実はこれね後日談がまあ救われないじゃないですか
帰ってきたの青鬼
いやそれがねちょっとねあの安倍博之さんという方が後日談を創作して発表してるんですよまあ今日時間ないので、これちょっと次回読みたいと思うんですけど、うん、面白いって言ったらなんですけど、
うんうん、
黒鬼さんが出てきまして、
うんうん、
続くんですよ、
うんうん
じゃあ後日談は全然知らないですか
知らない
なんかまあこの話泣いた赤鬼自体すごく有名でいろいろと取り上げられてて、
うんうん、
まあ多分救われない話だから、
うん、
青鬼どこ行っちゃったんだよとか、
うん、
その後赤鬼どうやって生活したんだろうって、
うん
まあ、みんな思ったからか、
うんうん、
別のこの何でしたっけ一瞬名前が飛びましたね
泣いた赤鬼
それは分かってる
あ
の浜田さんではない方が、
ね、
別の作者の方がこう続編を作って書かれたっていうね、
うん
うん、やつがあるんですけど、そっかじゃあマリーは、
うん
うん、どっちも悪くないというかでもすれ違っちゃった感じ、
うん、
って思う
悪くない悪くない悪い、うん、あでもあ悪いって言ったら青鬼も悪いのかなだから言わなかったから
言う責任が説明責任があったと
あそうそうちゃんと最初に全て言うべきだったよ
これをやったことによって
そうこういうことが起こるかもしれないそれでも僕はそれででも僕的にはそのだから僕がこうやったことにより赤鬼が幸せになったら僕は幸せなんだみたいなただこの
あ
と僕は君と遊べなくなるかもしれないでも僕は赤鬼に幸せになったしそれでいいみたいな感じのそういう話し合いをちゃんとして
そうだよ、ね、
ちゃんとその赤鬼にこう理解させてからよしじゃあやろうみたいな感じの計画性がなかったね
なるほどね、うん、まあ確かにね
そうだから安易にこうやったら人気者になれるからやろう あうんじゃあやろうみたいな感じでその軽い感じでやっちゃったから結局こういう結果になったねみたいな。
まあ大人の考え方だよね、思いっきり大人の考え方しましたね。
物事はちゃんとこうね、あの話し合って冷静な判断をしてねやらないと後々こういうことになりますよということで、
はい、まとまりましたのでというわけで後日談は今度またこのコーナーでご紹介いたします、うん、はい、てるてるゆいの心に響いた言葉紹介のコーナーでした。